こんにちは、さくらラジオの手島理香です。河原版 USA インタビュースペシャル、全米日系団体コミュニティ紹介。この番組では全米各地域の日系コミュニティで活躍する方々へのインタビューを通して、その地域の魅力をお伝えします。今週はカリフォルニア州サンディエゴにありますクジラ学園の園長、ブライト直子さんにズームでお話を伺います。それではブライトさん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、まずはこのクジラ学園についてお話を伺う前に、お住まいでいらっしゃるのはサンディエゴですよね。
はい、そうです。
実は私もサンディエゴに住んでますけれども
そうです、
ね、本当にこの夏も気持ちのいい日が続いてますよね。
日中ちょっと暑くなっても朝晩が涼しいの で、
そうです、ね、
過ごしやすいですよね、
うん、そんな環境にあるクジラ学園ですけれども、ではですね、まずはこの学校についてお話を伺っていきたいと思います。
はい、
クジラ学園はいつ創立されたんですか？
学校ができたのは1987年に、はい、できたそうです。
87年、もう随分歴史がありますね。
そうですね、はい。
この当時は何がきっかけで設立されたんでしょうか？
はい、その当時設立された方たちとお話しする機会がこの何十年間の間にありまして、
はい、
で聞いた話ですと、サンディエゴでこう日本人のお母さんが子どもたちを一緒に遊ばせるグループがいくつかあったようなんですけれども、その中の一つのグループのお母さんたちが、お家で代わりばんこに日本語を教えようっていう形で、お家でこうやるっていう5、6人でやってたそうなんですけれども、それを聞いた他のグループの人たちが、いや私たちの子供入れてくださいみたいな形で、どんどん人数が増えていって、ちょっとお家でやるにはっていう風になったのがきっかけで、じゃあ学校にしましょうっていうことで、プレイグループ、英語で言うプレイグループですけれども、それが、はい、まあ、学校みたいな形に場所を借りて、こういうようになったのが1987年だそうです。
そうなんですね。じゃあもう最初はお母さんたち同士で子供に日本語をこう伝えようということで始まったんですね。
はいはい、ですね、はい。でそれで、土曜日に今もやっているんですけれども、まあ、その当時補習校、今もある補習校なんですけれども、
はい、
補習校がありましたので、まあ、その補習校の近くに場所を借りて、まあ、上のお兄ちゃんやお姉ちゃんが補習校に行ってる間、下の子どもたちがこう、まあ、幼稚園の真似事っていうか、できるようにっていうことで、本当にお母さんたちが代わり番号で先生をやるっていうのはずっと続いてまして、私の娘が1998年に入ったんですけれども、その時も毎週先生が変わる、もうだから何月何日には私の番が回ってきてどうしようみたいな
そうですよね。
だってね、えそんな幼稚園の先生なんて普通にこうできる、はいやりますっていうことではないので、
できませんよね。
もう、はい、でもちろん中には経験者とかがいて、そのお母さんが教えてくださったりするんですけれども、もう本当にもうどうしようみたいな感じで、そんな感じで回ってたんですけれども、娘が2年間お世話になって、下の息子が入るときに、まあ、その時園長とか会計とかそういった仕事も中学校の時の学級委員決めるみたいな、何さんがいいと思いますみたいなそれで私もそれがいいと思いますみたいな多数決みたいので勝手に決められるような状態で、それでまあ上の娘が2年お世話になったので、クジラ学園の経験者ということで、娘が入る時に、あ、ブライトさんが園長がいいと思いますって言ってでただなるにあたって園長ってやっぱ長がつけば責任が出てきますよね。
そうです
よね、うん、で一応お母さんのあれでは賄えないんじゃないかなっていろいろ調べたら、なんと、まあ、保険も入ってなかったり、何もそういう、こう団体としてのあれもなかったので、いやこれではちょっとごめんなさい、私お引き受けできませんっていうことでね、お話ししたら、 たまたまその時お父さん一人弁護士の方がいらっしゃって、じゃあ NPO にしましょうってって軽く、おっしゃってくださって、あ、もう僕が全部やるから大丈夫って言って、
頼もしい、
本当に1ヶ月ぐらいで NPO になって、
わー早いですね。
そうなんですよ、だからまあそのお父さんがいなかったら今のクジラ学園はないみたいな。
ないですね。
はい、
本当ですね、良かったですね。でもね、
本当にそれでだからもちろん保険も入れるし、ちゃんとした NPO の団体になれば先生を雇うこともできるじゃないですか。
はいはい、うんうん、
それでその時から、幼稚園の先生教鞭を持ってる方を探して、その先生を雇ってっていう風に、まあ、ちゃんとしたって言ったらあれですけれども、まあ、プレイグループからちょっと学校になったかなっていうのが、ちょうど2000年ですね。はい、はあ、
そうなんですね、まあ、そこから20年経ちましたけれども、ね、現在は何名ぐらいの生徒さんがいらっしゃるんですか？
ですね、今幼稚園とそれから小軽症後の小学部もできまして、
はい、
なので幼稚園の方が今約60名。
多いですね。
はい、はい、年少年中年長3クラスあるんで、はい、で小学生の方が、まあ、2クラスなんですけれども24名います。
多いですね。だんだんと学校の規模も大きくなってきてるんですね。
はい、はい、まあ、でもコロナになってちょっと演技数を減らして、今もそのままちょっとサンディエゴの、その患者数が減らないので、
はい、
そのままちょっと少人数のクラスのままでまだ続けてるんですけれども、はい、
これからまた落ち着いてくると希望される方もね増えていくんじゃないでしょうかね。やっぱりインパーソンでこう人と関わることって大切ですもんね。
ですね、
コロナ禍この2、3年は本当に大変だったと思うんですけれども、はい、今ブライトさん実際に園長という立場でお仕事をされています。どんなことが大変ですか？
やっぱり100人ぐらいいますと人それぞれ望むものが違うじゃないですか。
そうですね。
だからいつも言ってるのはもうみんなを幸せにすることはできないけれども、マジョリティ多くの方を幸せできるように、まあ、努力しますという形でいつもお話しさせてもらってます。ね、なかなかそれぞれ求めるものが違うので一番難しいところかなと思いますけれども、それを一番、まあ、気をつけて、で声を大にして全員を幸せにすることはできませんってもう最初に言ってます。
そんな大変なお立場でありますけれども、はい、逆にその園長ということでお仕事にやりがいを感じることはどんなことですか？
そうですね、うちの幼稚園と小学校のクラスなんですけれども、クジラ学園を卒園した子どもたちが高校生になってボランティアで帰ってきてくれるシステムを作ってるんですね。高校生になると大学、まあボランティア時間とかいうのが必要になってきますでしょ。
そうですね。
それで卒園した子どもたちを引き受けるっていう形で、私たちも助かりますし、子どもたちもやっぱり大きいよね、先生よりはお兄ちゃんお姉ちゃんの方が一緒に遊んでもらって嬉しいじゃないですか。
そうですよね。
ね、それでその高校生たちが 毎年そうですね、15、6人各クラスに3、4人、4、5人ずつ、まあみんな部活とかもあるので毎週来れる子もいれば来れない子もいるみたいな形、まあ延べにすると20名ぐらいいるんですけれども、やっぱそうやって戻ってきてくれて、ああ、外でやったらわからなかったみたいな大きく成長してて、それでも日本語がちゃんと喋れて、で日本語で一生懸命ボランティア子供たちにおいでとか、そこしちゃいけないよとかって注意してると、さ、君さ、いつもさ滑り台の後ろに隠れてて教室入んなかったの覚えてるみたいな
昔の話をしたり。
そうですね、そういう子たちがやっぱ戻ってきてくれて、日本語でその今のね幼稚園生や小学生のこう相手をしてくれてるのはもうやっぱりそれが一番嬉しいですね。
そういった、
あとね、はい、ここ何年間、第1期生とか2期生とか3期生の お子さんがどんどん入園してきてるんですね。
2世ですね。
はい、
クジラ学園の2世が。
はいはい。だからお父さんお母さんがクジラ学園に通ってた方が自分のお子さんもっていう形で連れてこられてくるのを見るとやっぱりあ、なんかすごい歴史も感じるんですけれども、頑張って続けてこられてよかったなと思って。
わあ、それは何よりですね。
ね。
きっと魅力がいっぱいなんで、このクジラ学園を支援されている方たちが多いと思うんですよね。そうやって自分のお子さんをまた入れたいなとか、やっぱりいい経験があったからこそ次の世代に自分の子どもたちも通わせたいと思っているんだと思いますが、クジラ学園の魅力はどんなところにありますか？
たくさんあるんですけれども、一番私が思うには、自分自身クジラ学園に子どもを通わせた母親として思うのは、はい、この学校は子どもだけじゃなくって親も通う学校だっていうふうに感じてるんですね。でそれは何でかっていうと、他の学校のように職員がこういろんなことをするのではなくて、もちろん担任の先生とか園長はいるんですけれども、お母さんたちに行事の準備とか、それを内容を決めたりとかも全部保護者の方に委ねてお願いしてるんですね。だから運動会だったらもう20人ぐらいの保護者の人たちが手伝って、あなたは綱引き担当、かけっこ担当、リレー担当で、この間はこれをして、これをしてっていうのも全部お母さんたちが、お父さんももちろん入ってる、保護者の方たちが決めてくださって、で、学校からは予算がこれなんで、じゃあこれ買ってもいいですか、これしちゃってもいいですか、いいです、いいです、予算内だったら何でもどうぞみたいな形で、だから毎年全く同じ運動会じゃなくって、その年その年でお母さんたちがこんな競技がいいと思うんですけどどうでしょうか、いやもうぜひやってくださいって言って、そんな風な感じで保護者の人たちがなんか毎週土曜日子供と一緒に来るんだけども、その後残って図書の貸し出しをしてくださったりとか、あと教室の中に入ってお手伝い、ヘルパーさんっていうんですけれども、子供たちの手伝いをしてくれたりとか、運動会以外にも秋祭りがあったりクリスマス会があったり卒園式があったりって、それとか9月になったらもう十五夜、9月10日に十五夜でお月見団子を作りますって言ったら、ああ私やります私やりますみたいな感じでみんな、自分から手を挙げて言ってきてくれるところがいつも本当にすごいなと思って、
わあ、もう今のお話を伺っていただけでクジラ学園の雰囲気がすごく伝わってきました。アットホームでみんながこう一体となって運営されている雰囲気が伝わってきました。
だから自分自身も今でもお友達、もう子供みんなエンプティーネストになってますけれども、その時できたママ友達は今でも一緒に飲みに行ったり、旅行に行ったり、お誕生日お祝いしたりって、一緒にやっぱり子育て、親戚がいない中で、
そうですよね、
助け合ってきただけに、例えば、お母さんが病気になっちゃったとかって言ったら、じゃあもう子供預かるからって言って預かってもらったりとか、あと出産があったりしたら、なんだか知らないけど毎日誰かがご飯届けてくれたりとか、もう本当にそういう面でなんかすごい助けられて、子育てがなんか楽しくできたのも、そのクジラ学園でできたお友達のおかげだなって。それはもう子供たち自身も、まだ今の子供たちはほら Facebook だとか Instagram とかで簡単につなぐ、世界どこに行っても、でも本当に子供たち世界中に散らばってて、そんな中でもつながっているのを見ると、ああなんかクジラ学園って本当よかったなと思って。
本当ですね。ここまでクジラ学園についてお話を伺ってきました。さあそれではですね、このあたりで後半に入りたいと思います。
はい、
ここからはお住まいのサンディエゴについていろいろと伺っていきたいと思います。
はい、
もう本当に魅力いっぱいの場所だとは思いますが、まずはブライトさんはサンディエゴにお住まいになって何年ぐらいになるんですか？
1994年ですからね、引っ越してきたのが、28年ですか。はい、
ではもうサンディエゴの魅力はいろいろとご存知かと思います。ちなみにその前はもう日本からアメリカサンディエゴですか、それとも他の他州から移っていらしたんですか？
はい、私はグアム島に住んでました。
グアムですか。
はい、
グアムからサンディエゴ。
そうです。
わあ、どちらのロケーションもいいですね。
そうですね、
海が近くて。
はい、
そうですか。まあ、ちょっとグアムとサンディエゴどちらも魅力的なんで、まあ、ちょっと比較のしようがないですけれども、どちらの方が住みやすいですか。
あ、住みやすいのはサンディエゴのが住みやすいですよね。はい、
どんなところがお好きですか。
ま、海あり山あり、都会のいいところもあるし田舎のいいところもあるし、あとなんて言ってもいろんな人種がいるところがやっぱりすごいですよね。あの、いろんな食べ物がどれも美味しいです。
わかります。特にメキシカンフードとかも美味しいですよね。
そうですね、はいはい。
私も、まあ、サンディエゴに今住んでますけれども、
はい、
あの、今おっしゃったみたいにいろんな人種の方たちがいらっしゃるからこそすごくなんかこう寛容な感じがするんですよね。皆さんが優しい、みんなこう受け入れてくれているっていう感じが私はすごくするんですけれども、どうですか、ブライトさんは。
そう思います。はい、はい、あまり人種差別は感じたことがないですね。
ないですね。私もあの、はい、一時期そのコロナでヘイトクライム、アジア人に対するヘイトクライムなんてあのニュースになりましたけれど、特にそういうことも受けることもなく来ましたけれども。
はい、同じですね。はい、でミシガンにちょっと半年ぐらいあのいたことがあるんですけれども、
ええ、
あの子供たちのお父さんの仕事の関係で、
はい、
なんですけれども、その時はちょうど日本の車がすごく売り上げを伸ばしている時で、なんか日本車に対するこうフォードとかあっちのね、MP とかがなんか日本人が嫌みたいなところがあって、ちょっと短い間だったんですけれども、なんかクレジットカード使わせてもらえなかったりとか、あのグアム島の免許証これじゃあこんなの ID にならないとか言われたりとか、そういう経験はありますので、サンディエゴ来たら、おお、やっぱここはいいねって思いました
ですよね。本当に住みやすいですよね。
はい、
あのまだサンディエゴを訪れたことがない方もいらっしゃると思います。ぜひサンディエゴに来たらここに行ってほしいというおすすめのスポットなどはありますか。
はい、あの一番のおすすめはもちろんあのサンディエゴズーって世界でもとても有名なんですけど、もちろんズーも素晴らしいんですけれども、サンディエゴズーがやっているサンディエゴサファリパークっていうのが、ダウンタウンから車だと30分ぐらいかかっちゃうんですけれども、あるんですね。
はい、
でそこはどういうところかって言いますと、本当にサファリパークで、ゾウさんとかキリンとかみんなあのもうなんか動物がものすごい敷地に放し飼いになってるっていうか、本当にアフリカ、ここはアフリカっていうような、で写真とか撮ると本当に私アフリカ行ってきましたみたいな撮れて、
写真も撮れて、
はい、あのとにかく動物園で見る動物ではなくて、自然に生きている動物たちの姿とかが見えますし、それに餌をあげるツアーとかもあって、キリンジープで中に入っていて、キリンに餌をあげたりとか、そういったこともできるので、動物園で見る動物ではなくて、もう好きなことしている動物たちが見えるのでもうサンディエゴに来たらちょっと遠いんだけれども、ぜひ行ってほしいと思います。でなんかズーと両方行くパスみたいのがある、あのチケットがあるので、ぜひもうそれは両方行ってほしいなと思います。もうこれは行かなかったら損です。
お、わかりました。実は私ズーには行ったことがあって、実はサファリパークの方が私の家に近いのに行ってないんですよ。
行かなきゃ行かなきゃダメです。
行かなきゃですね。
はい、
ちょっともう分かりました、はい、早速行ってきます、
はい、
さあそれでは番組もエンディングが近づいてきてしまいました。このあたりでですね、ブライトさんリクエスト曲を1曲いただきたいと思います。どんな曲がよろしいですか。
はい、あの子供用の歌なんですけれども、はい、クジラの時計という曲があります、はい、それをぜひお願いします。
クジラの時計ですね、どうしてこの曲を選ばれたんですか。
この曲はクジラ学園が朝始まるときに毎週子どもたちがこの歌に合わせて体操をするんですけれども、朝来たときなのでお母さんやお父さんたちも残ってて、本当にもうアメリカ人のお父さんとかお母さんも一緒になってみんなで踊るんですね。
わ
で、だからもう音楽が流れるとみんなもう体が動いてしまうみたいな。で、面白いことにその戻ってきてくれた高校生のボランティアの子たちも音楽がかかるとちゃんと覚えてて、おお覚えてるんだみたいな、
もう体の中に染み込んでるんですね。
そうなんです。
わあ、わかりました。では後ほどお送りしたいと思います。
お願いします。
それでは最後になりますが、ブライトさんからですね、番組をお聞きの全米のリスナーの皆さんに向けてメッセージをいただけますか。
はい、今アメリカで片親が日本人だったり両親が日本人だったりして、なるべく日本語を喋ってお話しするように子どもたちにいろいろ皆さん教育されて努力されてると思うんですけれども、いろんな壁にぶち当たると思うんですけれども、そんな時にいいんですよ、漢字が書けなくても。いいんですよ、きちんと喋れなくても。子どもたちを日本に連れて行った時におばあちゃんとおじいちゃんとお話ができたりとか、それこそ切符が買うことができたりとか、お店で注文することができたりとか、あまり高い目標を持たずに、子どもが日本に行って困らなければいいんじゃないかなっていうふうにハードルを下げてあげると、不思議と子どもたちの日本語は伸びると私思うので、ぜひあまりハードルを上げずに頑張って日本語教育を続けていただきたいと思います。
わあ、私の胸にも刺さりました今。肩に力を入れずに、私も子どもに指導していきたいと思います。今日は長い時間にわたりましてお話を聞かせくださり、どうもありがとうございました。
とんでもないです。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそ。
河原版 USA インタビュースペシャル、全米日系団体コミュニティ紹介。今回はカリフォルニア州サンディエゴにありますクジラ学園の園長ブライト直子さんにズームでお話を伺いました。ブライトさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。